こんばんは。総合探偵社株式会社 MR 代表の岡田真由美です。そしてパートナーは、
こんばんは、お悩みカウンセリングを行っています心テラスメンターの楠本玲子です。
楠本先生が毎日の中で一番幸せだと感じることは何をしている時ですか？
大切な家族や友人たちと同じ時間空間を共にしている時に幸せを感じますね。そこに美味しい食事や楽しい話題が加われば最高です、
うん、はい。生きている喜びを感じるのはどんな瞬間ですか？
仕事柄やはり公私ともに誰かの役に立ててるなって実感できた時でしょうか。カウンセリングで生きづらさを抱えている相談者様の納得のいく結論へと導くことができた時に、はあ、この仕事をやっててよかったってすごく喜びを感じますね。
素晴らしいですね。今日はとっても美しいあの美人演歌歌手をお迎えします。岡田真由美の未来相談室。今年で歌手生活37年、日本中を魅了する演歌歌手藤彩子さんです。
こんばんは、藤彩子です。よろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。本当に見た目の美しさはもちろん内面から出るオーラも輝いてますよね。
嬉しいわ、いつもお褒めの言葉。
いや本当に素敵ですよね。
もう正面に座っていただいて眩しいです、
うん、またまた
本当に
女性ばかりですからね。華やかね、今日は。いや
そう、本当素敵。お肌も白くて、
見惚れてしまいます
ね。すごいです、
まあ、ありがとうございます、
はい。そこで今日は一本どっこの女道をテーマにお話を聞いてまいります。藤彩子さんというと着物でしっとりと演歌を歌い上げるイメージがあるんですが、最初から演歌歌手になると決めていたんでしょうか？
とんでもないです。私ここだけの話が、まあ、これ皆さん聞いてらっしゃると思うんですけども、はい、演歌は一番最後にたどり着いた音楽で、とにかく小さい時から音楽が好きで、はい、でも一番好きだったアーティストの方っていうのは山口百恵さんで、はい、やっぱり百恵ちゃんに憧れてアイドルになりたい、
は
い、
アイドル。
当時スター誕生っていう番組があって、あれ来ないかな、うちの田舎に来ないかななんて待ちわびてたくらいで、演歌はとにかく、まあ、両親、特に、まあ、父の方かな、特に好きで、テレビとかもその演歌番組というか演歌のアーティストの方が出ると、私は、まあ、演歌聞きたくないなっていうタイプで、そうなんですよ、チャンネル変えたいななんて思うタイプで、
そういうところからなんですね。
不思議と。ですからその後、まあ、民謡の手踊りを10歳からしてまして、はい、その時に民謡の一座の方にちょっとこう、うちの仕事しないかって言われて踊りを踊るお仕事をしたんですけども、歌も歌えなきゃダメだよって言われて、21歳から民謡の歌をまあ自力で勉強して、それまで拳一つも回らなかったですからね。
なるほど。
でその時 の一座では、民謡とプラスなんかアトラクションで演歌を歌うみたいなその流れがあって、演歌歌うのって思って、ただその当時うちの父が川中美幸さんが好きで、よくなんかレコードとかうちのなんか流れてたんですよ、確かリビングで、あの方の歌をじゃあちょっと一曲頑張って練習してみようって思って、ようやくその二人酒という歌を歌えるようになってですね。
なるほど。
ですからもうまさか演歌歌手になるとは多分同級生も本当に驚いてると思います。
なるほどですね。そうでしょうね。子供の頃から歌うことが得意だったんですか？
大好きでした。大好きです、はい。
なるほど。じゃあどんなきっかけで歌手になったっていう？
歌手になったきっかけっていうのは、本当に私がその民謡歌手を目指して、その日本民謡大賞という番組に全国各地から代表者が一人ずつ優勝して勝ち抜いて、その全国大会が日本民謡大賞っていう番組だったんですけども、とにかくその秋田県ってレベルが高すぎてなかなか突破できないんですよ。ところがなんかまだ若手で、まだ20代前半だったので、なんかこう若手の希望として 通過して代表者になれたんですね、秋田県の優勝者で。でそこで全国の中で特別賞という、そのこれから の将来性のある人にもらえる賞というのをいただいて、はい、でそれと同時にそのちょうど21歳の時に出会ったのが水俣光晶先生 で、うん、でその当時私民謡しながら歌謡学院という、うん、学校ができるということで、そこのジムのアルバイトしてたんですね、うん、で生徒さん募集するのになかなか集まらなくて、じゃあ桜で歌ってみてってその会社の社長さんに言われて、はい、一応歌ったんですね、はい、そしたらその審査員の猪俣光晶先生があの子だみたいになって、私はもうその当時も子供もいましたし、そうなんです、20歳で子供産んでますから、ですからとてもその先生が東京に出て歌手にならないかってスカウトされたんですが、いや先生すいません、実はこういう事情があってって言って、でもその後も先生が何度かこう年に何回か自分ご自身のこのビデオのなんか発売する生徒役で出演しないかって言ってレッスンしながらギャラもいただきながらっていうのをこう3年ぐらい続けて、ですから、まあ、猪俣光晶先生の出会いがあったこと、それでその時に勝ち抜き歌謡天国という番組に出なさいって先生に言われて出たことで、そこで優勝してソニーのプロデューサーの方にスカウトされたという。
なるほどですね。
いつも NHK の紅白歌合戦で藤さんの歌を聞いてうっとりしていましたけれども、初出場は何歳の時だったんですか？
でも私デビューしたのが遅くって、最初の名前でデビューしたのが、26歳で、その後28歳で再デビューが藤あや子なんですね。ですからその 3年後で31歳ですか、あれもう30過ぎてたんですよね、今思うと。
すごい長いですよね。
いや遅いデビューなんですね。本当になんか田舎にいてそのまま民謡歌手をやって民謡教室の先生になるっていう自分のこの未来予想図があったんですけども、それとは全然かけ離れた道でしたね。
なるほどですね。そこで私は探偵師ですので、
探偵師ですね。
そうなんですよ、はい、こんな情報をゲットしてきました。
何ですか？
秋田県生まれの藤さんは19歳の時、はい、地元でミス花嫁コンテストに出場し見事に優勝。いやいやいやいや、当時から秋田美人として評判だったんじゃないですか？
さすがですね、
はい、
この情報はなかなか発掘できません。
そうですよね。
いやこれはですね、両親がやっぱりすごく推してたんです、うん、あれに出てほしいって、はい、その当時やっぱり秋田県のなんかミスコンっていうとすごくこれ有名で、はい、商品が豪華だったんですね、
うん、
花嫁衣装とか、まあ、そのお嫁さんになるミス花嫁っていうのも変ですけども、本当にそういう花嫁道具一式とハワイ旅行ペアとかってすごい副賞だったんですよ。総絞りの振袖もらえたりとかって、でその商品目当てだったと思うんですよ両親は、
はい、
出ろと、
はい、
でも私はそういうところに出るのすごく苦手で、だからその新しい洋服買ってあげるからって両親言うんですよ。
あ、なるほど。
そうか、洋服欲しいなっていうので出たんです。
なんとそういう動機で出たのにも変わらず優勝ということですよね。すごいですね。ではここで藤さんのデビュー35周年記念シングル女が一人をかけたいと思います。どんな曲なんでしょうか？
はい、これは北島三郎先生が38年前、もう39年前ですか、うん、もう40年ほど前に出した19の春のカップリング曲で、うん、またま2年前の劇場公演で原田由里さんが歌われた歌を聞いて、はい、うわいい歌ねって言ってちょっと冬美ちゃんと一緒に行ってたんですけど、冬美ちゃんと二人でちょっとあんたこれいい歌ねもらっちゃえばいいんじゃないのって冬美ちゃんが言うんで、北島先生に、先生これくださいって言ったら、おそうかみたいに言ってくださったんです
。すごい、
おねだりした楽曲です。
なるほど、はい、では改めて藤さんから曲紹介をお願いします。
はい、はい、北島先生からいただいた大切な楽曲です。藤あや子女が一人、お聴きください。
いやありがとうございます。もう
ね、もう
声が綺麗、
本当ですか？
艶が、うん、
色っぽい。
嬉しい、
素敵です ね、 ね、
嬉しいです。ありがとうございます。
ありがとうございます。ではここで藤さんからお知らせです、
はい はい、ちょうど昨日初日迎えました、あの大阪の新歌舞伎座での公演です。今の花盛り四人姉妹というあのお芝居をさせていただいてます。あの共演の方が静木麻人さん、そして、三倉真奈さん、浅香唯ちゃんのこの4姉妹が演じる、あのこれはほっこりするお芝居ですね、
はい。
ぜひあの、ま、大阪ではありますけれども、あのお時間ある方、ま、お時間ある方といいますか、ぜひ来ていただきたいです。あの17日まで公演を行っております。よろしくお願いいたします。
ありがとうございます。今日のゲストは藤あや子さんでした。来週もよろしくお願いします。
ありがとうございました。
岡田真由美の未来相談室。
今夜も番組のテーマソング、チアーソング未来へ、この歌を聴きながらお別れしたいと思います。お相手はあなたの未来を考える総合探偵社株式会社 MR 代表の岡田真由美と、
心テラスメンターの楠本玲子でした。
YouTube の MR チャンネルで動画を配信していますので、ぜひご覧ください。では来週もこの時間にお会いしましょう。
あなたの瞳を見ていると、心の奥に眠ってた立ち上がり